私はとある国のお姫様でした。両親は幼い頃に他界し、私は若くして一国の王になりました。私の国はとても平和で、国民は皆衣食住に困ることなく、幸せに暮らしていました。でも、そんな平和な時間は長くは続きませんでした。ある日、隣国が突然、私の国に侵略戦争を仕掛けてきたのです。圧倒的な武力に、多くの国民が犠牲になり、国は疲弊しきってしまいました。その最中、敵は私の身柄を差し出し、降伏すれば攻撃をやめるという条件を出してきたのです。私は国民を守るため、敵に降伏することを選びました。そして、敵の城に身柄を移された私は、取調室で尋問を受けることになりました。
身体検査をするんですか？わかりました。服を脱ぐんですね。
ドレスを脱いだ私は、全身をくまなく調べられました。
そんなところまで、恥ずかしい。
羞恥心が私を支配します。
もういいですよね。ここでオナニーをしろって、嫌です。そんなこと。
恥ずかしさのあまり回答を困っている私に尋問官は、言うことを聞かないなら国民を皆殺しにすると言いました。
分かったから、それだけはやめてください。お願いします。
私はローターを渡され、オナニーをするように指示をされました。
恥ずかしい。でも。
私に拒否権はありませんでした。ローターのスイッチを入れると、無機質な音が部屋に響きます。私は恐る恐る、ローターをあそこに押し当てます。強烈な振動が私のあそこを攻め立てます。気がつくと、私のあそこから愛液がダラダラと滴っていました。私は必死に我慢します。でも無機質な振動はそれを許しません。
これで、まだ終わってない。もっと激しくするんですか？これ以上は。
尋問官がニヤニヤと笑います。
そう。最初から私には選択肢は与えられていませんでした。しますから、国民には手を出さないで。ドーターを最強にしました。私は尋問官の前であっけなく絶頂を迎え、その場に崩れ落ちてしまいました。
もういいですね。はい、ありがとうございます。
そして地獄の日々が始まりました。尋問の後、処遇が決まるまで仕事をしてもらうと尋問官に伝えられました。
私は何をすれば。
裸のままの私の前に縄が置かれました。その縄は結び目がいくつかある不思議なものでした。
何ですかこれ。いや、
尋問官は縄を持ち、私の首に輪っかにした縄を、そして正面から股に縄を通して、後ろに回った縄をうなじにある輪っかに引っ掛けて引っ張ると、さらに縄が私のあそこに食い込みます。その後も、縄が体に巻かれていき、亀の甲羅のような形に整えられました。
でも、縛るんですか。
手を後ろに組まされて、縄で締め上げられました。
きつい。
縄の拘束はとても窮屈で、少しでも体を動かそうとすると股の間に通された縄で感じてしまいます。その快楽と恥ずかしさで頭がぼんやりとしてきました。ぼんやりとした視界の中、尋問官はズボンのチャックを下ろし、
何をしてるんですか。
大きくなったペニスを取り出しました。私はとても嫌な予感がしました。
何、いや。
露出させたペニスを私に近づけました。強烈なオスの匂いが
私の鼻の奥を刺激します。
ひざまずいてくわえろって、
いや、そんなの
ですが、抵抗は無駄でした。私は指示された通りにひざまずいて、ギンギンに勃起したペニスをくわえました。口の中に今まで感じたことのない不快感が広がり、私はとっさに口を離してしまいました。
臭い。
尋問官は私のこめかみにピストルを突きつけて言いました。奉仕しろと。
はい、奉仕しますから殺さないで。
私は死への恐怖に震えながらペニスを加えます。全身が拘束されていて、とても辛い姿勢のまま、歯を当てないように舌を使ってペニスを奉仕します。私の下手な奉仕に業を煮やしたのか、尋問官は私の頭をつかみ、強引にペニスをねじ込み始めました。私の口内にドロドロとした体液が流れ込んできました。初めての口に含む男性の精液はとてもまずく、吐き気を覚えるほどでした。ついに耐えきれず、精液を吐き出した私に、
いや、次はちゃんと飲みますから。
死にたくない、死にたくない、死にたくない、心の中で必死に叫び続けます。だから命、命だけは。 私は後ろ手に縛られた不格好な体勢で頭を下げます。尋問官はピストルを下ろして言いました。お前の処遇が決まったと。私は静かに、はい、と返事をしました。裸の体には、くっきり、縄の跡が残っていました。数日後、私は遠く離れた牢獄に入れられることになりました。
また縛るんですか？
今度はドレスを着せられたまま縛られて、首には、金属でできた首輪を装着されました。さらに私の目の前に不思議な道具が置かれました。それは金属の部品がついているベルトでした。見たこともないものに恐怖を覚えます。
何ですかこれ。え、
説明もなく、その道具が私の口に押し込まれました。金属の部分を口に引っ掛けて、頭の後ろにベルトを回して固定されます。それは口を開けっぱなしにする開口具という道具でした。強制的に口を開かされ、うまく話すことができません。
うわー、はえよ
ー。行き場を失った唾液が口元から漏れ出します。その後、これからお前を牢獄に運ぶと言われました。尋問官が指さしたのは小さな木箱でした。大きさは私の身長の半分以下の正方形で、大きな鍵も見えました。
はいはい。
ここに入れって、こんな小さい箱に入れるわけないじゃない。
いや、押し込まないで。
小さな木箱の中に膝を抱える格好で私は押し込まれ、蓋をされました。そしてガチャリと鍵の音が聞こえました。ガタガタと箱が動かされていきます。暗い箱の中で私は恐怖と絶望に震えていました。そして恐怖のあまり、ついに私は小さな箱の中で失禁してしまいました。ですが密閉された箱にはおしっこを排出するところなどありません。口から滴る唾液とおしっこの匂いが混ざり合い、箱の中は地獄のようでした。そしてそのまま何時間も何時間も悪臭と恐怖に耐えなければなりませんでした。ようやく蓋が開けられたのは数時間後。 開口具を外されて箱の外に出ることができましたが、ドレスは私の体液で汚れ悪臭を放っていました。そして箱から出た私の目に飛び込んできたのは、天井から垂れ下がる鎖でした。
これって、足を広げて吊り下げるんですか？
その牢獄での生活はひどいものでした。 M 字開脚の格好で体を吊られ、身動きを取ることすら許されませんでした。さらには下半身にはローター付き低層帯をつけられ、不規則なリズムで私の恥部を刺激します。相対のローターで何度も生かされ、牢屋の中に藍液の匂いが充満していました。
え、また引いちゃう。や、行く行く行く、やだ、もう行きたくない。
地獄のような監禁生活は何日も何週間も続きました。唯一排便と食事の時だけは拘束を解かれました。そのわずかな時間だけが私の心の支えでした。ですが、
今日もご奉仕させていただきます。
私に命じられたのは敵国の男たちの性処理でした。一日に3回の食事の前に口での奉仕を強要されました。最初はあれだけ嫌いだった口での奉仕も、毎日繰り返していくうちに慣れていきました。ですが、口の中に出された精液をごっくんするのは慣れませんでした。精液特有の生臭さと苦味がとても不快です。
ごちそうさまでした。
あとどのくらいこの生活が続くんだろうか、そんなことを考えていると、それはとある日のこと。私は 朝の奉仕と食事を済ませた後、目隠しをされて牢獄から連れ出されました。首輪につながった鎖を引かれ、ふらつきながら歩きます。数十分ほど歩いた後、目隠しを外されました。
眩しい。
私はスポットライトに照らされていました。そして私の前には大勢の人がいました。
ここはどこ？
そんな言葉が漏れた時、近くのスピーカーから男の声がしました。次の聖奴隷は処女幕アリの特上品、本日の奴隷オークションの目玉ですと。
え？何？
奴隷？
オークション？
わけがわかりませんでした。ただ一つわかったのは、私が人身売買にかけられ売られようとしていること。私の叫び声がオークション会場に響き渡ります。ですが誰一人驚く様子もなく、みなニヤニヤと笑っています。
いや、
私の背後にいた男たちに無理やり開口具をつけられました。
いや、
私は涙を流しながら抵抗します。それを抑えるかのように、低層帯に仕込まれたローターが振動を始めました。人の前で地帯を晒します。そして私に価格がつけられ始めました。最初は娼婦を抱くくらいの金額だったものが、いつしか大きな家を買えるほどの金額になっていました。私を落札したのは、かつて私の国と同盟を結んでいた国の王でした。開口具で開かれた口を使って彼に問いかけました。
なんで、あなたが？
その男は私に向かって笑いながら言いました。お前のことがずっと気になっていた。だからこれからは聖奴隷として飼ってやると。その顔はまるで悪魔のようでした。これから始まる聖奴隷としての生活に怯え、私はその場に崩れ落ちました。
おはようございます、ご主人様。本日のご奉仕をさせていただきます。